薩摩坊の津光る海、平成4年5月号掲載、通算番号216。
はぁ、すごい。青い海。すごい入り江。泊浦。泊浦は湾景が広く、遠浅で沖合には松島、かまぼこ瀬、山島、双子瀬などと呼ばれる島々が点在する。ことに水平線はるかに沈む落日の景色は言語に尽くせないものがあり、広々と開ける東シナ海とリアス式海岸が展望できます。鹿児島県、本当にそうですね。この日が、
皆様こんにちは、根岸由紀子でございます。お元気でいらっしゃいますか。今日は鹿児島県川辺郡坊の津という町からお便りをお送りいたします。薩摩半島の南端の西の外れに突き出したいくつもの岬、目の前には東シナ海が広がり、日の光と潮の香りが体中に染み込むようです。坊の津という町をご存知の方は少ないと思いますが、枕崎市という名はお聞きになったことがあると思います。台風の通り道として全国に知られている地名ですね。鹿児島市から鹿児島湾に沿って JR 枕崎線に乗り、まず温泉で有名な指宿を通り、半島の南端を薩摩富士と呼ばれる美しい山開門岳の裾を巡って、西へ約2時間半、終点が枕崎市です。で、そこからさらにバスで30分余り、耳取り峠という峠を越えますと、眼前に息を呑むような真っ青な大海原が開け、やっと坊の津の入り口、泊浦というところにたどり着きます。バス停の西側が深い入り江を見下ろす断崖で、展望台があり、案内板が立っています。坊津史跡名勝案内図というのがありますね。黒潮が岸辺を洗うリアス式海岸、昔西暦583年百済のお坊さんの日蘭が創建したといわれる一条院があり、直願寺として栄えた。この坊津という町はそういう昔からの栄えていたところなんですね。で、その後に遣唐使の船がここから出港するという寄港地となって、伊勢の阿能津、現在の三重県の津市、それから筑前の博多、これは昔奈の津と言ってたとこですね。津っていうのは港っていう意味なんですけど、その伊勢の阿能津と筑前博多の奈の津と、この坊の津が見本の3つの津として、坊の津からの港という非常に古くからの港の歴史を持っている町なんですね。ずっと時代は下って寛永12年、貿易が長崎だけに限られてから、ここはもう衰微して密貿易の拠点となった。薩摩藩がここで密貿易をやったんですね。それも終わって一漁村と変わって、今は坊津という町ですね。 今の説明にありましたように、ここは6世紀半ば、初めて仏教が日本に伝来した毘達天皇の時代、朝鮮半島の百済から日蘭という偉いお坊様がここに上陸、一条院龍岩寺という説教所を建てたことから、お坊さんの港、坊の津という名が定まったという古い由緒のある町なのです。その一条院の後も、このバス停の丘の上の小学校の裏手に県指定の史跡として残っております。また断崖を降りた海沿いの町並みは、細い曲がりくねった古い石畳の道が続き、鎖国時代徳川幕府の禁を破り、薩摩藩が琉球と密かに交易の取引をしていたという抜け道をつけた密貿易屋敷と呼ばれる家が今も残っております。私はバス停の前の町立歴史資料館に入りました。館内には今お話しした一条院に関する額や板戸、また薩摩藩第16代藩主島津義久が坊の津の豪商に与えた琉球との交易の認可の朱印状など、なかなか興味深いものがありますが、実は私がこの九州の最果ての坊の津まで訪ねてきた本当の目的は、 1200数十年前、この地に流れ着かれたお方の踏まれた土の上に、一度は私も立ってみたい、という思いに駆られていたからなのです。そのお方とは、中国、唐の時代の高僧、鑑真大和上のことです。
資料館の中には、鑑真和上の略年譜、688年に中国の揚州で生まれて、14歳で出家して、713年26歳の時、初めて自分が講師となって講義をしたんですね。742年、55歳の時に聖武天皇の勅命で留学してきた僧、楊英不肖という日本のお坊さんたちを揚州大民寺で、鑑真が会ってですね、そして日本にぜひ来てくださいという聖武天皇の お願いを鑑真にするわけですね。で、743年56歳で、第1回第2回と船出をするんですけども、2度とも失敗。744年、次の年57歳、第3回目にまた出航しますが、これも失敗して、第4回を計画して、これもまた失敗。748年61歳の時、楊英が鑑真を再び訪ねて、ぜひもう一度と頼んで、第5回目の船出をして海南島に漂着するんですね。しかしこれも失敗して、63歳、750年、この頃たびたびのこの失敗と病気と過労と潮風波で目を痛めましたのが元で、失明してしまいます。それでもまだ753年、天平商法5年、66歳で再び日本に渡ろうということで、薩摩の国秋妻八浦に漂着します。ですから、あの秋目にはですね、つまり流れ着いた、でもまあ天然の良好であったこの某の秋目につきまして、そして無事上陸、12月太宰府に入りまして、天平商法6年、754年67歳奈良へ行ったんですね。そして天平法治3年759年72歳の時に、奈良の南東照大寺を創建して、そこに移り住みまして、763年76歳5月東照大寺で亡くなっておりますね。
年表というものはただ数字の羅列で、味もそっけもないという言葉通りですが、56歳から66歳までの一人の人の人生の中の10年間、6回もの船出と難破と漂流、しかも視力さえ失いながらなお諦めるとか放棄するということをしなかった不屈の志が、この数字と数字の間からにじみ出てくるようで、言葉がないだけにかえって感動を覚えます。聖武天皇は仏教の文化と慈悲の理念を国家の政策の基本に据えようと考えられ、奈良東大寺の大仏建立を天平14年、西暦743年、国家事業として着工を開始、それと同時に唐の高僧鑑真をぜひ日本へと招かれます。そして約10年後、752年4月、東大寺は完成、大仏開眼供養が盛大に行われましたが、鑑真はこの法要にはついに間に合わず、その翌々年の754年、ようやく奈良に到着することができたのです。聖武天皇は鑑真を手厚くもてなされ、師と仰いで様々な教えを受けられます。しかし2年後、聖武天皇は56歳で亡くなられ、鑑真は日本の仏教界の最高の東大寺和上の地位や待遇をすべて離れ、奈良の都の西南の外れに小さな堂を建て、ここにこもって厳しくも質素な修行の生活に入ります。この場所が現在国宝東照大寺です。鑑真は 天平宝治7年763年5月、ふるさとを遠く離れたまま、この東照大寺で76歳の生涯を閉じたのです。この坊津の町の一番西北、三つの岬と三つの入り江を越えた秋目浦という海沿いの丘に、鑑真上陸記念碑が立っております。非常に美しい深い入り江、その秋目の入り江を見下ろしますところに、日が立っております。鑑真大和城上陸地点。鑑真は聖武天皇の招きで日本にはるばると渡ってきました。今から約1200年前の天平正保5年753年のことである。鑑真は中国揚州の人で、仏教の奥義を極めた唐の時代の高僧で、日本に来るための旅は困難を極め、55歳で第1回の渡航を企ててから足掛け11年間、暴風雨などで5回も失敗、失明するという苦難の末、6回目にやっと遣唐使船で秋目に上陸した。天平正保5年の12月20日のことであった。中国の長安から洛陽を通って揚州、寧波というところから沖縄に一度寄っておりますね。そして奄美大島に寄って、屋久島に寄って、そしてこの秋目の浜に上陸をしまして、奈良へと行ったんですね。この道からちょっと小高くなって、この秋目の裏を見下ろす丘になっております。何にもない、ただ牧の木で周りを少し囲った山の斜面に、ここにですね、芝を植えました木段の上に、畳1畳くらいかしら、御影石の真四角な、ちょっと漢文で鑑真大和城総会をしのぎですね、はるばるとこの地に来たる天平正保5年12月20日の馬の刻、唐の鑑真大和城この地に上陸し、初めて日本の土を踏んだ。この国の文化はこれより格段にその輝きを増したのである。しかし1200年も前にこの東シナ海を越えて、なんと海の青さ美しいですね。はるばると渡ってこられた鑑真和城がこの美しい日本の風景をご覧になれなかった。お目がもう見えなかったんですね。この日本、大和、島根を、芝に覆われた斜面は海に向かって記念碑が立つだけで、余計な飾り物が何一つない美しい空間です。中国の要人が来日されるとここを訪ねる方もあるそうで、その時日本と中国の国旗を掲揚するポールが記念碑の後ろに立ててあります。今は旗も上げてありませんから、そのロープの金具が海からの風に時々カランカランと澄んだ音を立てています。東照大寺御影堂には鑑真和城のほぼ等身大の座像があります。763年和城の死を予感した弟子たちが作ったと伝えられる日本の肖像彫刻の最も古いものであり、最も優れたものとして国宝に指定されております。私も一度拝観いたしましたが、お目を閉じた穏やかな慈悲の表情の中に、強い意志と厳しさを秘めたそのお顔、そして少しの寂しさと少しの悲しさを私は感じたことでした。上京5年1688年4月8日、今の暦で5月の7日、東照大寺を訪ねた芭蕉もこの和城の像を拝み、深い感動を書き留めています。潮風吹き入りて、ついに御召しさせたもう尊像を拝して、若葉して 御目の雫ぬぐわばや。それでは皆様、また来月ごきげんよう。